エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
一体我々はいつヒートテックをしまえばいいのか、そんな昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
なんか寝るときには着ない方がいいと聞きましたけどね。
あ、まあ乾燥するんでね。
ちょっとね、まあそれはいいんですけども、全然関係ないけども、
はい。
秘書ってありますよね。秘書って言いますよね。
セクレタリー。
秘書の響きってやっぱりなんかねって思いません？
お。
響きがなかなかいやらしいなと思ってしまうのは、多分いろんな刷り込みがあるからっていうことは知ってるんですけども。
ですね。うん。
知ってるんですが、もうこればっかりはもうしょうがないと。
はい、
で、今言った通り、英語でも、セクレタリーってなんかちょっといやらしい響きだなと思って、
はい、
他はどうかなと思って調べたんですけど、
うん、
スペイン語、セクレタリオですよね。なんとなくエロいみたいな、
はい。
イタリア語もセグレタリオですね。ちょっと違うけど。
はいはい、
まあ、ドイツ語もセクレターみたいな。なんとなくね、なんとなくエロいぞっていう感じがだんだんしてきて、
はい、
まあ結局はラテン語のこのセクレタリウスから来てるらしいんですよね。
ああ、なるほど。
これもエロいなと。なんか、
そうですね、
あの、セクシー怪獣みたいな感じ。
ウルトラマンに出てくるやつね。
聖のゴンゲと呼ばれているセクレタリウスの攻撃。
ああ、もう科学特捜隊がメロメロにっていう。
メロメロにされるんじゃないかなとか思ったりしますよと。で、まあ、この辺はね、そのヨーロッパ系だからさ、まあ、この辺の、同じようなね、言葉なんでしょうけど、
うん、
まあ、中国語はちなみに、秘書ってそのまま書くわけですよね。漢字は一緒なわけですよね。
あ、そうか。
だけど、
はい、
響きはね、なんか、未就みたいな感じなんですよ。これあの、Google 検索するとさ、最近の、翻訳するとなんか声を聞けるんですよね。
あ、はいはいはい。
大体でも全部喋り方がエロいんですよ、なんか。なんでこんなにこう、なんか、吐息っぽく言うんだ、みんな、みたいな。まあ、そういう言語なのかもしれないけど。
うん、うん。
あとね、もうすごい、ギリシャ語なんてもっとすごいですよ。
はい。
グラマテアス。
おお。
グラマーなんか勝手に
ちょっと方向性変わったね。
方向性が変わるぞこのエロはっていうかね。したりしましたよ。あとマオリ語はちょっと面白いな。
マオリ語。
ヘケレタリ。ヘケレタリですよ。力抜けたぞみたいな。骨抜きにされた感があるわけです。
ああ。ニュージーランドにいるんだね、秘書がね。
いるんじゃないのやっぱり。
はい。
っていう、くだらないんだけれども、どの言語においても、いや、みんなそう思ってんのかなって思うわけですよ。この言葉を聞いた人たちがね。
はいはい。
こういう、あの、あれなのかなって思うんですけど、まあ、もともと漢字に秘密の日が入っていて、うん、まあ、ラテン語のこれだってシークレットから来てるんでしょうから。
そうね、シークレットに ARY だもんね。
だからやっぱり、その、なんていうの、結局どの国においても秘密のものとしては、うん、あの、いたわけですよね。そもそもね。
多分だから一番偉い人の命令を秘密に処理するみたいな人なわけでしょ？
うん。そうだね。だからどんな世界にも、どんな時代にもいるべきなんだけれども、
うん、
決してそこにエロさはないんだけれども、なんかそう感じてしまうっていうね。
そうですよ。うん、しかも男女関係ないはずだからね、
関係ないはずなんだが、
うん、
国会議員の筆頭秘書とかって見てみなさいよ、おっさんじゃないですかっていう気がするんだけれども、まあ、それはもう置いといてね。なんか、これだけはね、もう、すり込まれたなと。
すり込みですよね。
うん、危険なすり込みですよ。うん、
主にフランス書院のせいですよ。
でも、やっぱ皆さんの中やっぱその需要があるから、あれをこう書いてるわけであってさ。
あ、まあそうですよね。うん。
なんででしょうか。わかんないけど、まあ、なんだろうね。こういった新しいじゃないけど、そういう古くからこれある職業ですけど、
うん、
そういうものってこれから増えてくるかも、ね、新しいさ、職業なんだけど、なんか、なんていうの、なんかエロいなじゃないけど、なんか、あの、すごい先入観を持ってしまうみたいなさ。
あ、
まあ、YouTuber とかもそうかもしれないよね。
あ、
新しい職業としてはさ。なんかさ、なんかこう、いや、ポジティブな印象を持ってる人もいれば、ネガティブな印象を持ってる人も多分いると思うんですよね。そう、響きね。
はい。
なんかさ、大食い YouTuber っていう、なんか多いじゃないですか、多分。
ああ、います。
でも、小食 YouTuber ってあんまいないだろうなっていう。どこが面白いんだろうみたいな。
わ、そんな食えないんだっていう。
もういいです。まあ、それはそれで、面白いのかもしんないですけど、なんかさ、なんとなく、なんかこう、ね、なんかこう、押し出しが強いんだろうなとかって、そういうイメージがなんかあるじゃないですか、やっぱね。
あ、でもあれですよね、小食の方がちょっとエロいですよね。
うん、そうだね。
すごい大食いなよりはちょっと小食の方が。
そうだね。
ミステリアスな感じがしますよね。
大食感の秘書みたいなのもちょっと、うん、ちょっと
ね。大食感の秘書は、主に課長島耕作に出てくる感じがしますよね。
確かに、
うん。あんまり、そうでもないなって感じがする。
ああ、そうか。島耕作とかも多分この、あれだよね。変な先入観を植え付けてるよね。
ああ、まあね。
なんか、うん、なんか、大人の世界ってすごいな、みたいなことをさ、子供に教えてるよね、あれね。
そうだ、子供から見るとそうで、大人から見ると、なんだこれ、じゃないですか。
こんな世界ねえよ、みたいな話になるのに。
結局、どっちから見てもすごいファンタジーなんですよね。
そうだね。
うん。結局、あれは、なんつうか、作者のファンタジーなんですよね。
あれ、ハリーポッターぐらいファンタジーだよね。
ほぼないですよね、あれはね。うん。怒ってることは現実のものを参考にしてるだけであってっていう。
そうね。まあでも、憧れる人はもういないのかもしれないけど、昔はね、ちょっと、なんか、こんな社会があるのか、会社があるのか、みたいな。
まあでもだって、あのプロセスはもう時代的に踏めないわけですよ、
ね。そうなんだよね。
あんな時代は二度と来ないっていうところを過ぎ去っていった男ですから。
じゃあ次のやつあるんじゃない？なんか YouTuber 島耕作みたいな。
ああ、そうね。そうですよ。だって取締役やって。
相談役とかなってなかった？
そう、相談役になって、これそれも辞めるから、次社外取締役で別の会社に関わるらしいんですよね。
やっぱじゃあ YouTuber だ、やっぱり。
で、それもまあ多分早々にいなくなるはずですから、そんな長続きしないじゃないですか、そういう役職って。
インフルエンサー島耕作。
ああ、そうね。インスタグラマーとかね。
インスタグラマー島耕作。
今やるんだったら TikToker の方がいいです
よ、ね。ああ、いいね、島耕作。もういいんじゃない？
変な動きとかをしてね。歌に合わせて。
いやいや。
島耕作は一時期異世界転生して騎士団長になってましたけど、うん、そういう方向でやっぱりリアルな方が島耕作っぽくていいですよね。
いや、そうそう。いや、そっちを望んでるよ。この、なんでなんか、やっぱり彼は、どんな世界でもちゃんとのし上がるんだっていうのは。
ああ、そうだね、うん。ちゃんと成功するなって。
そう。そこに見たいよね。
結局セックスしてのし上がってるなっていうところをね。
結局一緒かっていう。職業が変わるんだが、みたいな。
だが。ただね、インフルエンサー関係だとそれはね、炎上する可能性があるんだよね。確かに。うん。
炎上歓迎島耕作。
あ。単純に炎上島耕作だよね、それ。
炎上島。それはいいかもしれない。
うん。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
4月8日、朝日新聞。小判で起訴された元局長、懲戒免職に、
うん。
民間保育園の監査をめぐって園長から純金の小判などを受け取ったとして収賄罪で起訴された京都市子ども若者育み局の元局長の被告59歳について市は8日に懲戒免職にしたと発表しました。元局長は2019年から20年の間に監査で有利な取り計らいを受けたいという趣旨であることを知りながら保育園長を務める社会福祉法人の理事長86歳から純金の小判1枚約39万8000円相当や高級腕時計約45万3000円相当を受け取ったとして3月に起訴されていました。市によると元局長は腕時計と小判を受け取ったことは認めていて腕時計は不要品として処分し監禁していたということです。
いや、処分って言わないだろ、それ。監禁は監禁だもんね。
まあ、これフォローアップなわけですけど、なんでこれをまた取り上げたかっていうとですね、
うん、
この最後の一文ですよ。
うん、
腕時計は監禁してる。小判は監禁してないんですよ。
順番逆だろ、普通って気がするよね。
ここで気になるのは、我々の前回取り上げた時の最後の推理ですよ。
うん。
古戦マニアなんじゃないかって話をしましたね。
小判の方に基本的には意味がある、
ね。意味がある。
お金ではないっていうね。
だから腕時計は処分してるんです。
不要品だからね。普通の人はですよ。
はい。
腕時計はつけるってことができるわけです
よ、ね。そうです。
日々使うことができるけど、小判はこのままではどうしようもないから換金するが普通なんですけど、そうなんです。逆なんだよ、この
逆なんですよ。まあわかんないですけど、その、今金が高騰してるからもうちょっと上がるのを待とうみたいなこともあるのかもしれないですけどね。うん、
相場を読んでいるんだ、俺は。
相場を読んでいる。まあ、ちょっと円が頼りないからっていう話でね。
いや、なんか、小判をさ、なんかちょっと曲げて、ブレスレットにしたら笑いますよ。こっちの方がしっくりくるな。
ああ。
装飾品として使ってる。
今そんなごつめのブレスレットしてる人見たことないですけどね。
見る人が見れば、なんとあの小判で、みたいな。ものすごい箔がつく。
そうだね。まあ確かにレトロなものをそういう風な扱い方をするのはちょっと新しいかもしれないわ。
いやでもなんとなくそっちのさ、学芸員っぽい感じがしたよね。
う
ん、
そうですよね。
小判に意味があると。
意味がありそうだっていう話をしましたからね。
でもなんかおばあちゃんでしょ、これ。
そう、相手はおばあさんですね。
なんとなくそこも面白いですよね。
そう、だからこの人がまだそういうのをザクザク持ってる可能性もあるわけですもんね。
そうそうそう。うん、なんかさ、なんていうのかな。蔵を持ってそうだよ。家に。
家に。
代々続いてそうだよ。代々続く、なんか、あれなんですよと。なんか、豪農なんですよ。
ああ、そうです、ね。うん。白い漆喰の蔵がありそうな感じですもんね。
そうそう。
京都だしっていう。
そうそうそう。うん、いや、なんかちょっとこの後、なんですかね。でも返さなきゃいけないわけでしょ多分ね。
あ、まあ、一応賄賂ですからね。それは処分の際には、うん、それは返さなきゃいけないでしょうね。
まあ、だからちょっとこう、もう少しね、なんで小判だったのかっていうのは、調べてもらいたいけど、まあ、そこはもうね、動機としては関係ないから、放っておかれそうですけど。
ああ、まあ、そうか。うん。そうです。それが、この裁判の鍵を握ることにはならないだろうからね。
いや、わかんない。もともと、この保育園の下に埋まってたかもしれない。これでピンときたかもしれない。やはりと。
ここは残しておかなければっていうね。
そうそうそう。やっぱりその、うん、
別の建物が建っては困るっていう。
それを示すメッセージかもしれない。
そういうことですよね。これがどういうことかわかりますかっていう。これ一枚じゃないんですよねっていう、含ませた感じの密談が行われていたっていう。
ちょっと安いもんだって。前のとしては。
40万弱ですからね。
うん。
1枚じゃちょっと。
これはあくまでも見せ金である。これが出てくるということはだな、みたいな。変に歴史に詳しいもんだからさ。
そういえば平安時代にここはと。
そう。
うん。
重要な地点と思っていたのはまさにこれだったから。古い地図マニアみたいな人もいるからね。
ああ、そうだね。そうそうそう。うん、ここは大名屋敷の跡だったっていうね。
そうそうそう。豪族がいたと言われているが。
4月9日、東海テレビ。客引き行為、少年を現行犯逮捕。
うん、
名古屋市で8日の夜に18歳の少年がパトロール中の警察官に客引き行為をした現行犯で逮捕されました。
うん、
8日の午後10時頃に、歩道でパトロール中の私服の警察官2人に対し、おっぱいも行けますなどと言って誘い、客引きした疑いが持たれています。調べに対し少年は、おっぱいもいけますと声をかけた、と容疑を認めているということです。警察によると、繁華街では、客引きがまん延防止等重点措置の解除前に比べて倍増しているということで、警察は引き続き警戒を強める方針だということです。
これは面白いね。
おっぱいもいけます。
これ、調書を取るわけでしょ、だから。
あ、そうですね。はい。
証言としてこう、これを漏らさず書くわけですよね。
そうですよ。どうやって声をかけたかっていう。
いや、違いますと。おっぱいもいけてますですっていう。訂正してみたり
あ。顔もいいけどねっていう。うん。鍛え上げられた大胸筋もいけてますねっていう意味ですよっていう。苦し紛れの言い訳をするかどうかですよね。
これでも、だからおとり捜査みたいなもんってことでしょこれね。
あ、そうですね。私服警官っていうことなんで、多分声かけてくるやつがいたら、
ね
え。っていうことでしょうね。
だなんかちょっとそういう意味ではさ、警察でもちょっとこう、あんまりちょっと強くなさそうだなって人にもこういう仕事もあるってことだ。
あ、まあそうですよね。
逆に。
声かけられそうなやつだっていうことですからね。
なんかあれじゃない お酒に弱い人とかもさ、
あ、
ちょっと一杯じゃ飲んでから行けってフラフラで行くみたいな。
ちょっと赤くなってからね。
向こうもカモだと思ってくるからさ。
そうですよ。
うん。
うん。しゃっきりした感じで、歩き方もしっかりしてる人よりは、あから顔でヘラヘラしてる方が、やっぱり声かけやすいですもんね。うん、
これただ、あれでしょ、別に現行犯だから、
うん、
おっぱいを揉んでから逮捕でもいいわけですよ、ね。いや、全然違う店だったら、ちょっとまた、罪状が変わるから、みたいな。
いや、でもほら、その、客引きの先がさ、風俗店だったら別にそれは問題ないわけじゃないですか。
ああ、そ
っか。うん。上法の範囲外でやってたら問題ですけど、
ね、ああ、だからそれを確かめに行くんですよ、と、私は、と。
はいはいはい。
店の中に、こう、許可証があるかどうかをね、ちょっと見に行かなきゃいけないから、ってことで、はいはいはい、さらに潜入捜査を続けます。
タレコミいただきました。アツシ・ノジマさん、プラウ・エムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日、ロイター。アマゾン先住民族と軍が衝突。
ん？
先住民族とベネズエラ軍が Wi-Fi の使用をめぐって争いになり、軍が発砲しました。事件は3月、ブラジルとの国境近くにあるアマゾンの村で起こりました。先住民族側の4人が死亡し、ベネズエラ当局は調査を始めたとしています。アメリカ・ワシントン・ポスト紙などの報道によると、3月20日、ブラジルとの国境付近で、ヤノマミ族の集団がベネズエラ軍の基地を訪問。ヤノマミ族と軍はこの一帯で Wi-Fi を共同使用する約束を結んでいましたが、ルーターを持つ軍が無断で Wi-Fi のパスワードを変更したことで抗議をしに行ったということです。その後言い争いになり軍が発砲、ヤノマミ族の4人が死亡したということです。
これはすごいね。
これひどい。別の報道とかもちょっとまとめるとですね、
うん、
まずこの Wi-Fi ですが、
うん、
ヤノマミ族の所有物です。
お
ー。はい。ただ、電気がない。
ああ
で、基地内に太陽光発電がある軍に貸し出していた。
ああ。
で、共同使用していたと。
まあ、どちらも持ちつ持たれつみたいな。
ということですよね。
うん、
で、もともとは NGO の協力で、Wi-Fi をヤノマミ族が購入していたんです。
ああ。
で、軍と約束をして、基地に設置するっていう風な経緯があったわけですね。
軍事費で買えないの？それ
いや、ほら、一方的に貸し出すみたいなことになると貸しになるじゃないですか。
だけどさ、いや、普通、軍作るときにないのっていうさ、そう、まあ、基地作るときに。
まあね、そうですよね。軍隊は軍隊で別に持ってりゃいいじゃんって話ですもんね。
気になるよね。その軍やばいなってなるよね。
なんでそっちを使ってたのかって話ですもんね。
いや、モールス信号が確実だと思うんで。未だに。
未だに。ってことはインターネットは使わないってことですもんね。
いやいや、確実だよと。ハッキングに一番強いのはこれだ。
うん、まあ、もちろんその軍の命令みたいなものを Wi-Fi に載せるわけがないんでね。
うん。
その、休み時間の休憩用みたいなものだったら使うのかもしれないですから。
だったらそれはか、まあ、そっか。そういうのは軍事費使えないから。
ああ、ね、
ちょうどいいやってなったわけだ。
まあそうですよね。
で、なんでそれをさ、破ってパスワードを変えたかだよね。
そうね。これね、まあ、バックグラウンドは非常にややこしいんですよね。
ああ、そうか。
この辺、このヤノマミ族が住んでる地域っていうのは、実は金が出る。
ああ、なるほど。
で、たびたびその金の採掘をめぐって軍とこう、衝突してた可能性がある。
なあ。
軍がこう、掘らせろよっていう風な圧力をかけてたっていう情報もあるんですよね。
なるほど。
だからちょっと一方的な嫌がらせなのかもしれない。
まあ、もしくはちょっとトラフィックを使いすぎたっていう。誰だこの大量ダウンロードしてるやつはと。
ああ。あいつらに違いないってことですよね。
ふざけるなと。
なんでこっちがプロバイダーから制限されなきゃいけないんだと。あと5ギガあったはずだって話ですもんね。
そういうことかもしれないからね。アマゾンでってもすごいよね。
まあでも、あれですよね。アフリカとかの、サハラ砂漠とかのやつとかに比べると、ヤノマミ族は本当に先住民族としての生活をずっとやってる人たちなんで。
ああ、そうなんだ。
割とそういう人たちなんですよね。
だとすると、より一層 Wi-Fi を何に使ってるのっていう。
はずなんですけどね。でも T シャツぐらいは着てますよ。
あ、じゃあそれはもう当然、アマゾンだけどアマゾンで買ってんだね、多分。ここアマゾンだけどさ、みたいな。
あ。まあ確かに即日では来ないけども、
ね。皮肉だねっていう。
そうね。だからその、ビジネス先住民族ではないんです
よ。でしょ？だから要は、わざわざ衣装に着替えて写真撮ったりする人じゃないわけでしょ？
ないです、ないです。
うん、だとするとさ、より一層、今スマホはじゃあ持ってんだね、多分、ね。
だから何かしらのそういう機材はあるんでしょうね、やっぱり。どうしてもそれは避けられないんでしょうね、現代では。
誰かな。それを使って、ほら、確かにその、金だって売らなきゃいけないからさ。
ああ、そうか。
ちょ、相場を見てるんですよ。金の相場を。
なるべく高く売りたいからね。
そう。今だーっつって。
ロシアに売るといいらしいぞみたいなね。4月9日、UHB 北海道文化放送。すき焼き店で無銭飲食、男を逮捕。
うん。
北海道旭川市の74歳の男は8日の午後4時頃から午後4時47分頃までの間に、すき焼き店で代金を支払う意思がないにもかかわらず飲食物 32,880 円相当の提供を受けたとして詐欺の現行犯で逮捕されました。
うん、
警察によると男は知人2人と来店しましたが、俺がおごるなどと言って知人2人を先に帰らせていました。
うん、
支払い時に男がお金がない、無銭飲食だと話したため、店側が警察に通報し、駆けつけた警察官が男を逮捕しました。男の所持金は千数百円だったということです。
うん。
男は間違いないと容疑を認めていて、警察が動機などを詳しく調べているということです。
なあ。
おごるっていうのは何ですかね。
やっぱ男気を見せようと。
見栄なんですかね、これは。
見栄を張ったんだよ。
初めからだってね、三人で食べに来てるわけでしょ？
うん。
うん。で、最後におごるって言ってるってことは、その瞬間までは割り勘だった可能性もあるわけですよね。
そうだね。
うん。
割り勘でも足りないんだけど。それじゃない。もう割り勘でも足りないことが分かったから。
はい。
だったら一緒だろうと。
も
う
なるほどね。
うん、
でじゃあ二人を返させて、恥ずかしくない形で自分だけ逮捕されようっていう。
そうそうそう。
そうね。まあ、お前1000円、100円しか持ってないのにすき焼き食いに来たのかよって二人に詰められるよりはっていう。
そうそうそう。
そういうことなんですかね。
うん、もしくは、
はい、
いやいや、ここはって言ってもらおうと思ったんじゃないと思う。え、引き下がんのそのままってなっちゃったんじゃないの。
いや、ここは私が私がっていう
言い合
い
があるはずだった。2、3回行き来があるだろうよ、普通。なんで一発で引くのって。
あ、どうぞどうぞはその後だろって話ですよね。うん。一発かよって話ですわ。
驚いたね。
驚いたね。逮捕も予想外だったっていう。
裏切られた気持ちでいっぱいだよっていうんじゃない。ああ
4月10日、朝日新聞。交通安全協会の職員、逮捕。
うん。
酒を飲んで車を運転した後して、福岡県警は10日、県の交通安全協会の嘱託職員の男64歳を道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕し発表しました。
うん。
酒気を帯びた認識はなかったと話し、容疑の一部を否認しているということです。
うん。
署によると男は同日午前6時10分頃に、国道で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いがあります。男は県警の OB だということです。
うん、
巡回中のパトカーがふらついて走る男の車を発見、呼気検査をしたところ1リットルあたり 0.2 ミリグラムのアルコールを検出しました。調べに対し、前日夕方に缶チューハイを飲んだが、酒は残っていないと思ったと話しているということです。協会や県警などは6日から飲酒運転の撲滅などを掲げて春の交通安全県民運動に取り組んでいたということです。
ああ。
役満ですよね。これね。うん。交通安全運動中に交通安全協会の県警 OB の男を酒気帯び運転で逮捕ですから。
もうわざととしか思えないね。
思えないですよね。
ここまで来ると。
お前何のために生きてきたんだって話ですよ。
これはね。
ねえ、ひどいですね。
まあ、なんでしょうかね、
はい。
案外これでも安全だよって言いたかったのかな。無事故無違反。無違反ではないんだけど。
死んではいないからね。
大丈夫、セーフ。
生きてはいましたからね。
どこまでが安全かを示してるんですと。
そうね。チューハイ一本だったらギリ生きて
る。ギリってことね。だからやめましょう。皆さんやめましょうってことなんじゃない。
かなり偶然生きてる可能性の方が高いからね。
いやー、すごいね。
だって運転がふらついてるんだもん。そりゃ偶然ですよ。たまたま生きてます。
これね、交通安全協会、なんか先週だかもあったよね、なんか誓約書を持って帰ってた人とかね。
風に飛ばされましたよね。
意味がわかんないね、あの協会が。この協会は。
やっぱね、警察 OB の天下り先は大体ダメだってことですよね。
大体ダメだね。
大体ダメですよ。パチンコとかもそうだろうと思いますけど。
まあね、で、うん、
あと AV のモザイクね。うん、全部ダメですよ。もう警察官は何も甘くなれないようにしなきゃダメですね。
まあ、だって、なんだろうね、その、
はい、
ちょっと多分ですけど、うん、もう少し優秀な人はもうちょっといいところに甘くなってると思うんだよね。
あ、そういうことか。
だってこれ、捕まってもさ、うん、OB だけど、何のさ、なんですか、影響力も及ぼしてないもんね。
ああ、そうか。確かに、警察の内部の人とか、関係者が逮捕されても、報道には名前も出ないですよね。
なんか、偉い人だったら、これだってちょっともみ消したんじゃないかと思うからさ。そんな偉くないんだ、多分な、と思って。
ああ。事件自体が出ること自体がね。算したって感じはしますけども。
そうかね。だから、交通安全協会もさ、
はい、
なんだ、何やってるかわからないですけどね。
何もやってないに等しいですよね。
キャンペーンをやってるんだね。
キャンペーンをやって
そう。
まあ予算を取ってキャンペーンをやってるのは正しいですよね。
ああ、まあまあ、交通安全につながっている、あれだね。多分あれだね。なんか交通安全啓蒙を、なんか紙芝居とかそういうのを作ってそうだよね。まあそれも業者にかなり業者でが作ってるものをピンハネしてるんでしょうけど。
そうだね。あらゆるところにキックバックがあるからね。
そう、あると思うけど、
ね。要するにそれは持ちつ持たれつってことですもんね。社会が狂ってるんでね、やっぱね。
まあね、そうでしょうね。はい。
タレコミいただきましたリュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日調べ、機内の座席で G 行為、男を逮捕。
あ、
飛行機のフライト中に少なくとも4回の G 行為をした男がわいせつな行為に関する告発に直面しているとデイリーメールなどの海外メディアが報じています。
うん、
報道によると事件は2日アメリカサウスウェスト航空の3814便でシアトルからフェニックス行きのフライトの最中に起きました。逮捕された男は自責で G をしていました、
うん、
隣に座っていた女性の乗客に自らの下半身を晒し2時間半のフライトの中で4回も行為に及んでいたということです。女性はその様子を写真に撮影していて、男が眠っている際にフライトクルーに何が起こったのかを説明、クルーは女性を別の席へ移動させました。その後3814便が空港に着陸すると女性は警察に写真を引き渡し、男はわいせつまたは航空機内でのわいせつ行為の疑いで逮捕拘留されました。男は最高で90日間の懲役刑を言い渡されるということです。 FBI が男に行ったインタビューによると、彼は機内での G 行為は認めたとされていて、隣の女性が自分の行為に不快感を覚えるとは思わなかったと話しているということです。この一件を受けてサウスウェスト航空は男を永久的な飛行禁止リストに加えたということです。
あ、
もう二度と乗るなと。
まあね、
はい、
いやでもこれ4回
少なくとも、まあ隣のその女性がカウントした限りってことですよね。
まあね、
はい、
逆に言うとなんていうの、その他の人からは見えないんですかね。
お
で、そんなさ、ダンディーのあれじゃないんだからさ、気づくだろ普通。いや、これおかしいでしょ、気づかない方がっていう
さ。いきなりダンディーとか言われてもわかんないって。AV ね。
はい。い
や、
そういうものを、だからこの人もね、そういうの見すぎなのかもしれないけども。
そうですよ。たらやれた系ですよね、それはね。
でも本当に気づかれなかったってのはすごいね、他の人。
いや、でもほら、やっぱこのご時世だから飛行機に乗ってる人は少ないんじゃない？
続いてんのか。
スカスカなんですよ、きっと。
あとはクルーも、
はい、
今はですよ、あのフライトアテンダントも、
はい、
もうマスクしてない人ばっかり注意してるから、
あ、そうか、
そっちに目がいってるから、マスクしてる分にはこの人もさ、なんか、おとなしく座ってるのかなみたいなさ、
あ、
やっぱアメリカそういうのね、すごい揉めますからね、マスクに、
ね。口元ばっか見てて、下の口元見てなかったってことですね。
見てなかった。OK って、うん、マスクしてる、OK って。
下のマスクが不十分だっていうね。
あなたそっちもマスクしてくださいとかって、
ね。そう、カバーされてないぞって話ですから。
で見えなきゃいいんでしょ、これ。
いや、ダメです
よ。いやいや、いや見えなきゃって、だから、なんでしょうね。
だって、もう、最終的にいろいろと分泌されるじゃないですか。
だから出さなきゃっていうか、その。
あ、ドライオーガズムでってことですか？
おむつです。あ、そっちはまた、それはいいんじゃない？別に。瞑想してんのかなってなるもんね。 あの、瞑想をしすぎて、
はい。
なんか、なんでしょう、興奮しちゃってる人って別にいいわけでしょ、これは。
まあ別に、まあ、そうね。頭の中だけならね。
なんかニヤニヤしてるけど、まあいいかっていう。うん、
まあ気持ち悪いけどしょうがないですよね。
仕方がないですよね。
うん。
悟りを開いたのかなっていう。
そうね。まあまあまあ、別にそれ自体はいいっすよ。
だから、そういうの見えなきゃいいわけで、分泌もなんか外に出なきゃいいわけであって。
そうですよ。だからその、なんだろう、痙攣したりしなきゃいいわけですよ。前の席がちょっと止まってくれよってことにならなければいいわけですよ。
静かになら
ない。静かね。匂いもしない。
まあ、もしくはトイレに行ってっていうのはあるん
だね。ああ、まあ、うん、どうしても我慢できなきゃそれはしょうがないですよ。
ね
え。おならみたいなもんでしょっていうふうに。
あ、そうそうそうそう。
考えられなくもない。
そうですね。だからまあ、席は早く変わるべきだったと思うけどね。
まあでも一応ほら、そう許せないじゃないですか、こういうやつは。
うんうんうん。
証拠写真を撮らないと。
ああ、そういうこと。
うん。やったことの責任は取らせますよ。
なるほど。
はい。4回分ね。
まあ、逮捕されて叱るべきだと思いますけどね。
思いますけどね。だから別の方法で次回からフェニックスに行っていただく。
ヒッチハイク。ヒッチハイクでもお前はするかって。意気投合すればいいけどね、それでね。
助手席でね。
うん。
うん。4月10日、テレビ朝日。寺で窃盗、少年二人を逮捕。
うん。
18歳の少年二人は先月30日未明に群馬県にある寺の内部に侵入し、木魚など時価およそ10万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん。
群馬、栃木、茨城、埼玉の4県では去年6月頃から人員を狙った窃盗事件が相次いでいて、4県の警察が合同で捜査していました。これまで群馬県内だけで74件、およそ1億3800万円の被害が確認されています。これまでに5人が逮捕されていて、警察は今回逮捕された少年2人も関係があるとみて、余罪についても調べているということです。すごくない？
計算間違ってると思うんだよね。
あ、そうですか？
つまり木魚ってさ、
はい、
どういう感じでその10万円とか言ってるんだろうって。おそらく売れないと思うんだよね、10万円で。
あ、でもどうだろう。多分、業界専門のお店ってあるじゃないですか。
いや、だけどさ、なんかさ、ね、
だから流通もしてるんだと思うんですよ、中古品とか。
でもさ、これ、中古がある時点でなんかおかしいよね。いやね、例えばその、何ですか、厨房用品なら潰れちゃったのかなとかさ。
ああ、そうですね。
あるよ、居抜きでとかさ。
あります、あります。
寺潰れたのかなって思うわけだ、みんな。
ああ。そうね。まあでも、灰寺ってのもなくはないしね。
あるけど、木魚まで売るかねっていう、ね。
いや、まあね、資産に変えられるんだったらしますよ。
いや、だからこれをさ、
背に腹は変えられないから。
この中古木魚を買う寺はどういう寺なんだろうっていう、ね。まずはね、開業資金あんまないからさ、みたいな寺ってこと。
新しく開かないもんね。
だから何なんだろう。うん、
だからもう、なんていうか、まあ、最後まで使い切ってあげましょうみたいなさ。
ああ。
半分供養みたいな感じで使うのも、買い取るのもありなんじゃないですか。
まあ、そうかもしんないけどね。
まあ、あとは叩き方が荒い坊主がいるとかね。
ああ、もう俺すぐ壊しちゃうからこれでいいや、みたいな。
しょっちゅう真っ二つだと。うん、そんなたくさん作るもんじゃないと思うんですよね、木魚って。
そうだね。
だから流通数も限られてるから、中古でやっぱ回ってるかもしれない。
磨いて新品として売るならわかんないけどさ。
ああ、まあ綺麗にね。
うん、そんなならちょっとね、ああ、そういうのもあるかなと思うけどさ。ヴィンテージものかな？
ギターみたいにね。
これはあの、有名な名、あの、高僧が使ってたと言う、みたいな。唐の時代のやつですね、みたいな。
ああ。
鑑真が叩いたというね。
そう、ね、まあその、教えをありがたがるのはいいですけど。物をありがたがるのはちょっと違いますよね、やっぱね。仏教ってそういうのあんまないじゃないですか。
いや、だから間違ってるんです、
間違ってますよ。だその、うん、なんていうの？キリスト教だと、その本人にまつわる何かは、こう、異物として扱ったりしますけど、
うん、
ね、仏教ってあんまそういうのないですもんね。
そうだね。うん、だから弾けないのに地味編のギターを集めるみたいなもんですよ。
ああ、そうね。
違うだろうと。うん、いや、俺気になるな、1億円分もってね、
うん。すごいよね。74件で1億4000万弱ですから。
そん、
まあ、1件あたりで何万円だ、何千万だった話ですよ。
そんなに価値のあるものがそこにあるの？もう怪しいよな
ね、だからやっぱ非課税の強みですよね。
うん、いや、だけど、相当さ、なんていうの、流通も限られるしさ、足がつくでしょ、その
上に。いや、だから木魚だけで1億4000万じゃないですよ。
ああ、違うの？
うん。 当然その財産も奪ってるはずですからね。
あ、そういうことか。いや、私木魚だけでと思ったのさ。
木魚など。
あ、などか。
など。およそですから。
ただ、それは名、盲点だったなと思ったよね。木魚で1億いけるのか、みたいな。
あ、意外と高いんだなっていう。
みんな奪うぞ、みたいな。危険だなと思ったんですけど。
あとには鉢だけ残されていたっていうね。そういう話じゃないですよ。
いや、
だって多分、ほら、屏風とかもあるでしょ高いやつとかさ。
あ、そうかそうか。
もしかしたら大仏様だって行かれてるかもしれないですよ。
いや、やっぱすごいね。恐れ知らずだね。
そうですよ。
本当に。
最近の若者は。
ありがたがったりとかさ、怖がったりがないわけだ。
うん、ああ、そうですよね。まあ、怖くはないですよね。寺ですから。
いや、
寺にはもう魂がいないはずです。
だから、盗んだ瞬間、
うん、
カーツみたいので、なんか地雷があるとかさ。
なんだよ。その、お坊さんが、偉いお坊さんが叱りに来るんじゃないのかよって話ですよね。
いやいやいや、偉いお坊さんがスイッチを押すんだよ。爆破です、爆破。
爆破、爆破。
あれだね。お前みたいな奴らには、念仏は効かんと。
う
ん、
お
地雷だって言って。
ちょっとでもやっぱり信じる心がないと聞かないだろうからね。
そうだ、まずはこれで、懲りてから、うん、
はい、
俺の話を聞けっていう。今言っても届かないからと。
そうだね。うん、あれですよ、ドラキュラ理論ですよね。
そうそうそう。
やっぱキリスト教圏だから十字架が効くっていう。
そうなんだ。
多少は信心がないと。
そうだ。うん、やっぱり、馬の耳に念仏とは、ね。
ああ。
まあ、お前らはまだ馬だと。
そうです。
人間ですらないという。
人並みになってからだって話ですね。
そう。
それまではクレイモアで爆破だった
。ムービートラップが仕掛けられてるから。このワイヤーは何に繋がっているんだろうみたいな。
4月12日、NST 新潟総合テレビ。器物損壊、男を逮捕。
うん。
新潟県の柴田警察署は12日、器物損壊の疑いで66歳の男を逮捕しました。男は去年12月8日の午後1時頃に商業施設で商品として並んでいたブラジャーのカップワイヤーを折り曲げて壊した疑いが持たれています。警察によると店の従業員が壊れている商品を見つけ警察に被害届を提出。警察が防犯カメラなどの捜査を進めたところ、男の関与が浮上したということです。
うん。
警察の調べに対し男は、店には行ったが壊してはいないと容疑を否認していて、警察は余罪も含めて捜査をしているということです。
ああ。
ワイヤーを曲げた。
あれなんじゃないの？その、はい、試着したらあまりにでかくて曲がったってことじゃないですか。サイズが合わなかったわね、という。
なるほどね。
うん。
うん。あまりに男が巨乳すぎたっていう。
そう。企画外っていう、ね。
外、
う
ん。支えきれなかったっていう。
そうそう。ワイヤーが曲がるっていう。重さに耐えきれないと。
そうね。だワイヤーが曲がるって言っても、その、V 字に曲がるから。っていう方向性と逆に、愛の字に平らになってしまうって可能性もあるんですもんね。どっちかというとそっちだ。うん、じゃあつけんなよって話ですよね、そんな、ね。
いやいやいや。
明らかにカップが合ってないじゃないかって話ですよ。
だから私は、そういう相談員がいて欲しかったんだよ、私はと。
ああ、話しかけづらかったと。
いるじゃないですか、そういう人がさ。
あ、いますよ。ビューティーアドバイザーみたいな、ね。
そうそうそうそう。うん、俺が入ったら誰も来ないからと。仕方がないよねと。
仕方がない。男だってブラをつけるもんだと思うんだけれども。
そうそうそうそう。
うん。そうね。すごい巨乳か巨乳が憎いかどっちかですよね。
そうね。
はい。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月12日、CNN。手荷物から刃物。
ん？
アメリカ、ボストン・ローガン国際空港の保安検査場で勤務する運輸保安庁 TSA の職員が旅行客の一人が所持していたステッキの内側に長い刃物が仕込まれているのを発見しました。
うん、
旅行客の男性は刃物がそのように仕込まれているのを全く知らなかったと述べているということです。
うん、
警察から質問を受けた男はその後ステッキを破棄し旅行を続けることを認められたということです。
うん、
一見普通に見えるものの中に刃物を隠すのは珍しいことではありません。7日にはニューヨーク州の空港で保安検査場を通過しようとした一人の乗客がヘアブラシの柄に担当を隠しているのが見つかっています。TSA はウェブサイトで一部の所持品については外見上問題ない場合でも機内持ち込みを禁じられる可能性がある。中に剣を忍ばせたステッキなどがそうだ、などと説明しているということです。
いやいやいや、そんな そんなことで済まさないよね。ええー、いやいや、なんか、全く知らなかったっていうのも、
まあ、その、本当に知らなかったかどうかを確かめる術がないから、捨てるか、捕まるかどっちかだっていう。
そんなのでいいのかな？いや、意図がさ、ほらね、テロリストだったりしたらまずいわけだから。
もちろんそうですよ。
ねえ。
ただまあほら、ブラックリストにもない、初犯だったりすると、返すしかないんじゃないですか？
そうか。うん、あれだね、その、だからあれだね、こう、見た方がいいよね。この後どうするかを。あえて、その、見つけたんだけど、
あ、なるほど、
言わずに、
うんうん、
で、あの、ただそのまま渡すとほら、使われて危ないから、
うん、
あれだね、アロンアルファとかで止めといて、機内で、あ、こいつ抜こうとしてるって。逮捕しろってなる。
そうだ。抜こうとしたらもう、
まあ、
このはちょうだいですよね。
お前知ってるだろ
う
ってな
る。うんうんうん。
それぐらいじゃない、やっぱり、やろうと
する。そうか。軽い罪で逃がしちゃいけないと。
そうそう。少なくとも、あれだよ、その、ステッキにさ、
うん、
GPS かなんかつけてさ。
ああ、そうですね。
うん。いつでもわかるようにして泳がすと。
そうですよ。だってね、うん、この後、仮に人を殺めるようなことになるかもしれないような危険な思想の持ち主かもしれないわけだと。
そうそう。いや、
それを逃がしてしまっちゃいけない。
知らないってどこで買ったんだってことだよね。そもそも。
いや、これは普通のその辺のアンティークショップで買ったんですけど。
ああ、昔のね。
そう、仕込み杖だとは知らずにっていう。まあ、万に一つそういう可能性はあるよね。
いや、それは。
なくはないですよ。
まあ、ない。
戦前のものだったらにしたらわかんない。
そうか、いや、にしてもさ、
うん、
この値、嫌に高いと思わなかったんですかと。ただのこの普通のステッキだったらこんな値段のわけないでしょって感じ、
ね。ああ。そうね。
怪しいの。
わかんない。その、昔のイギリス紳士が万が一の時のために作ったものですよね。
そうか、そうか。
うん。
まあ、それで済んだのだからいいけども。
いいのかなっていう感じね。
見つけられたのは一部だろうからさ。
ああ、まあそうですよね、もちろん。
危ないよね。
まあ、それ、この場合はさ、その、ステッキだから木でしょ？だから、X 線に通したところ、やっぱり内側に金属が映るわけじゃないですか。
うん、ああ、そうか、そうか、そうか。
ね、映ったからいいようなものです。
うん。もう一個の、なんか、ヘアブラシに担当があってさ。
そうそうそう。
こっちはダメでしょ、どう考えても。
ねえ、これはだって、そんな文化は我々ないですからね。
それはね、MI6 ぐらいなもんですよ。あなた元ジェームズ・ボンドですかって話なんだ、ね。
ああ、そうですよね。イギリス紳士ってそっちかよって話ですもんね。
ねえ、それぐらいしか思いつかないじゃん。
つかない、つかない。
そうです、私がジェームズ・ボンドです、みたいな。嘘だろ、お前、みたいな。
嘘だ。なんだ、その腹巻きは。4月13日、ABC テレビ。ボーリング玉投げ落とす男を逮捕。
うん。
兵庫県にあるマンションの4階の自宅前の廊下から4月10日夜、重さ 6.7 キロのボーリング玉を投げ落としたとして、容疑者57歳が殺人未遂の疑いで逮捕されました。1階に入る居酒屋の店員が、ドーンという音を聞き、近くの側溝にボーリング玉が落ちているのを発見。警察に通報しました。
うん。
落下地点はマンションの敷地内で、タイルが陥没しましたが、怪我人はいなかったということです。
うん。
警察がボーリング玉の購入履歴を調べたところ、容疑者がオーダーメイドで購入していたことが判明、逮捕に至ったということです。容疑者は警察に対し、ボーリング玉を投げたことは間違いないが、殺意はなかったと容疑を一部否認していて、警察が詳しい動機を調べているということです。
まあ、ガーターだよね。とりあえず。これは認めたくないだろうけど。
そうだね。速攻、脇の溝ですから、ガーターですよね。間違いなく。
うん。何を狙ってたんですか、あなたはと。
そうです
よ。もしかしたらね、ちょうどこのペットボトルが2つね。
あ。
ね、
猫よけのやつが。うん。並んでたやつに狙っていったのかもしれないよね。
スプリットだと、うん。いや、だからもう、ボーリング極めすぎて、
はい。
もう、上下でやりたいと。
ああ、そうか。
水平は極めたと。
全然方向性が違うじゃん。うん。水平方向はさ、やっぱ技とかあるけど、垂直方向は引力との戦いだからさ。
いや、だからさ、もう飽きたんですよと。引力でもスピンはかけれるのかと。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、相手は自然だっていう。
そう。
うん、ワックスとかじゃないっていう話
だよね。多分もうウィングとかつけなきゃダメだよね。空気の流れを読むんだみたいな。
そうですね。うん。
垂直ボーリング。
垂直ボーリング。
うん。
うん。 まあ、あの、煙突とかでやってほしいですよね、やるならね。
そうだね、危なくないところ、ねう
ん。潰れた銭湯とかでやるべきですよね。
まあ、力がなくてもできるからね。
あ、そうね。
ある意味では。
まあ、確かにそうかもしれない。うん、あのボーダーのない競技として。うん。6.7 キロ持てればねって話ですけど、ね、
でも、オーダーメイドしたやつをわざわざさ、
はい、
捨てちゃうわけだからさ。
そうですね。
相当。
オーダーメイドの喜びを超える怒りですよね。
まあ、何か事情があって投げられないんだろうね。
ああ。
まあ、手首をね、を壊してしまったと。
ああ。本当は下まで行って水平に投げたいんだけども。
そう。
居酒屋に向かってストライクしたいんだっていう、ね。
そうそうそうそう。
それができないからってことかもしれないね。
もう仕方がない。自暴自棄だよね、だからね。
そうですよね、うん。ボールをこれで失うことになっても。うん、輝かしいね、過去があったんでしょうね。このオーダーメイドした時
あるよ、そりゃ。
うん。多分シューズも持ってるしっていう。
持ってる持ってる。
うん、グラブもあるしっていう話。
そうそうそうそう。う
ん、だけども、それを超えたんでしょうね。
いや、本当に、いや、本当になんかさ、調べないと危ないよね、この人ね。
ねえ。
うん。
まだ持ってるかもしれないもんね。
そうだ、一個とは限らんよね。殺意はなかったっつってもさ、ねえ。
ねえ、まあ、いないことを確認して落としたみたいなことはあるでしょうけどね。
なんかあれだね、だからこの人あれだね、あの、工事現場で鉄球落とすみたいな仕事の方がいいっすよね。
そうだね。
うん、
浅間山荘を潰す仕事っていう
元プロボーラーの俺がと
俺がどんな角度でもやってみせるっていう
この角度だって言ってまさかのブルックリンでみたいな、ね、
そうですよ難しいのはね2投目がないんですよね
あ
必ず1投で仕上げないといけないから
それはでも
失敗が許されない
いいんじゃないですか
ガーターがないから
このプレッシャーは久々だぜと
そうだね隣のビルに行かないようにしなきゃいけないからねでは続いて不審者の方行きましょうか
はい。
まずは意味不明言動系4月17日広島県午後5時15分頃不審者の目撃情報がありました不審者は中年男性でバスケットボールのユニフォームを着用していたということです
それだけで
だけですね。
それは失礼というか、なんというか。
ああ。そうですかね。まあ、バスケットボール場でも体育館でもないところで、あのユニフォームだった。
いや、でもそれはファッションとして、ほら。
あ。
ヒップホップな感じじゃないですか。
ああ、なるほどね、
うん。
うん。まあ、そうですね。昔からなくはないですよね。
ここがブルックリンじゃないのがいけないのかと。
ヒップホップの聖地じゃないからかっていうね。
そういうことなのかってこと。
そう、流行ってないからってことですよね、広島で。
だし、この人がもうちょっと若かったら多分そうならないんでしょ
う、ね。ああ、まあもちろんそうですよね。
それはいかんよね。
それはだからやっぱ、その年相応の見た目っていうのが求められる社会だってことですよ
ね。ああ、そうかそうか。
お父さん、これからヒップホップで食っていこうと思うんだ、みたいな話じゃないってことですよ。
いやいや。
そうないだろって話ですから。
いいじゃないか、それだって。
まずはだってやっぱ口八丁やってからじゃないと。
そうか。
ファッションから入っちゃダメですよ。
そうか、そういうことか。うん、だから有名になってないのにこういうことやっちゃダメなのね。
そう、スキルからですよ、やっぱり。
まあこの人、本当は有名なのかもしんないけど。
知らないから通報されてるだけ、
ね。知る人ぞ知るなのかもしれない。
そうね。中年の希望の星かもしれないもんね。
そうそうそう、うん。
若者をディスりまくるっていう。
そう。
うん。
映画もあるかもしれない。広島のラッパーっていう映画もあるかもしれない。
ジャケージャケーっていう、ね。
そうそうそう。
すごい、ジャケーでライミングしてるっていう。うん。ジャケーとカッケーで韻を踏んでるぜ。
すごいんじゃない実は。
もうさ、風呂の中にもうお好み焼きとかいっぱい出てくるっていうね。
なんでそんなにご当地アイドルみたいな。
4月18日、愛知県、午前6時30分頃、男が学生2人の後をつけました。男は、年齢不詳、金髪、長髪、鬼滅の刃の煉獄杏寿郎の格好で、プラスチック製の刀を持ち、ピンク色のリュックサックを背負っていた、ということです。
それはコスプレでしょうよ。
でしょうね。追
っておいてくれよと。
行く方向が同じだったコスプレイヤーです、
ね。まあ、そのままその特急電車とか乗るとちょっと、あそこまでやってんのかってなる。弁当いっぱい買うんですかみたいな。
ああ。うまいうまい言って牛丼を食べるんですかって話ですよね。
いやー、これはだから、なんていうの、クオリティが低いとこういうことになるってことでしょ。
ああ、やっぱさ、その、あの、かなり現実にはありえない見た目だからさ。
確かに、
あれ。突飛なものだからさ、 現実にあるとやっぱ相当浮くんだろうね。
髪の毛が浮くだろうね。
まあ髪の毛も浮くしね。反転も浮きますしね。マッキッキーの真っ赤っかですからね。
あれが生える人っているのかな？
いないですよね。
例えばほら、白人の人ならとかさ。
ああ、でもキャラクター自体がもともと日本人だからね。
そうか。うん、ダメか、やっぱり。
なかなか難しいですよね。だから、まあ、なんていうの、その、本当にごく近くでコスプレ会場みたいなのが開かれているんだったら話は別なんですけど。
電車に乗って行くなってことはね。
そうだ。現地で着替えろって
話、ね。ああ、そういうことね。
着替えてから行くな。
そういうことね。
これは教訓ですよね。
うん。
うん。続いて声かけ。4月8日、東京都、午後3時頃。小学生が下校途中、男に、妻になってよ、結婚しよう、などと声をかけられたということです。
プロポーズだね。
プロポーズですね。男は年齢50歳ぐらいの金髪オールバックに赤いジャージ上下だったと、うん。煉獄さんかなって思うんですけど、ちょっと違う。
一瞬、こっちもかって。
煉獄さんだったら、その、ストレートな物言いも納得できる。なわけないだろって話ですからね。実力も伴ってなさそうだしね。
ちょっとこのおじさんだと何の呼吸が使えるのかもよくわかんないしね。
そうですね。酒の呼吸ですよね。
そうだろうね。
それは呼吸にアルコールが入ってるって言うんだよって話ですもんね。
そこからの過呼吸だよね、多分。ぜいぜい言ってますっていう。
4月8日、兵庫県、午後4時頃。公園内で遊んでいた小学生らに対して、3年後、テレビに出る、こっちおいで、などと声をかけてきたもので、男はその後、いずれかに立ち去ったということです。男は60ぐらいの白髪混じりだったということですね。
なぜ3年後なんだろう。
これどっちが出るの？男がテレビに出るの？
そういうこと、うん、アイドルとしてってことは、スカウト。
なるほどね。君たちは将来有望だってことかもしれない、ね。
3年ぐらいあればと。
はいはいはい。
あ、確かにね。
キラリと光るものがある。
うんうんうんうんうん。
もしくはわしが YouTuber デビューしてから。
3年ぐらいあればと。
あればと。わしもお茶の間の人気者じゃっていう話かな。
登録者数も伸びるはずだしとね。
だし。
そういうことか。
そうね。
アイドル発掘ジジイみたいな。
今時そんなのいないだろうって話ですもんね。引退した後のジャニー北川みたいな感じですね。
そうそうそう。それは伸びるかもしれないよ、再生回数は。
もしかしたら初代ホリプロっていう可能性もね。そうだね。4月9日、群馬県、午後2時頃。公園内で小学生が自転車に乗った男に野球しようよなどと声をかけられる事案があったということです。男は40代ぐらいの黒髪短髪、白い半袖の野球ユニフォーム、クリーム色の帽子を着用して警戒自転車に乗っていたということです。
まあ一応格好はしてるからね。
そうですね。上下野球ユニフォームですね。
しかし、ないのは友達ってことだよね。
そうですね。メイツがいないってことですよね。部員もいない。
それは困るね、確かに。
審判もいない。
二人でもできないんだけどね。
そうね。
まあ、要は一緒に探そうよだよね、これね。
あ、そう。最初の仲間ですよ。
うん、そうそう、うん。
ルフィにとってのゾロですよね。
ジャンプで言うところのってやつだよね。
そういうこと。
二巻目ぐらいなんだよ。
でこの後、ナミを見つけ、そうそう。っていうね。ウソップを見つけって流れになってるわけです。
俺は野球がしたいんだっていう。あ、
野球王に俺はなるっていう。
まだ100巻迎えたけど、まだ野球できてないのってい
う。ドカベンでも結構最初の頃に野球は始めてたからね、
うん。なんで途中の変なさ、あの王族の話とかに巻き込まれてるの、この人。野球はっていう。
そして露出その他まとめて、4月11日、広島県、午後8時5分頃、路上で、縁石に座っていた男が立ち上がり、自分のスカートをめくって通行人に下着を見せつけたということです。男は女子高校生風の服装に紺色ブレザーにスカート、マスクだったということです。
ああ。
まあ、商売女っていう可能性がね。
ああ。
うん。
え、おじさんじゃないのこれ。
男ですよ。
あ、おじさんね。
はい。
ああ、じゃあ、寄ってくって感じなのね。
そうですね。
縁石に座ってるってのはすごいね、なんかね。
まあ、多分、だからその、駐車場の横とかですよね。
ああ、うん。ちょっと、どうなんですかね。クオリティのほどがね。
なんていうかね、その辺に座ってるだけだったら別にいいんですよ。
もう害はないね。
全然それは自由にしてくれって感じなんですよ。
うんうん、うん。
バタバタやっちゃうとね。
そうはよくない。
別に真夏日でもないだろうって話です。
ああ、そうかそうか。
うん。確かにその女子高校生がバタバタやって下敷きで風を送るみたいなのもなくはないです
よ。ああ、そういうプレイを俺はしたいって。シチュエーション萌えなんだと。
なるほど、うん。だらけた女子校プレイですよ。
そう、だから担任の先生役誰かいないのかっていう。う
ん、ああ。
探してるのかもしれない。
ちゃんと注意しろよ、俺を。
そうそうそう。
はしたないだろっていう。
あ、そうそうそう。ちゃんと叱ってくれたのは先生だけだったよっていうね。
ああ。
そういうのやりたいんだよ、俺はって。
なるほどね。ちゃんと構成したところを見せたいっていう。
そうそうそうそう。
先の長いストーリーがある
んです、ね。そう、そっからビリギャルみたいにこう、あれですよね。そう。大学受験するから。
留学しに行くわけですよ、これから。
そうそうそうそう。長いな、これって。
長い。最初の一歩が遠すぎるっていう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、先住民族が Wi-Fi を持っていたっていうのが。
はい、ヤノマ民族ね。
ありましたけど、はい、他に何を持ってんだろうっていう。
あ、そうね。最低限スマホはあるんでしょうね。
あるよね。
うん。Apple ID を持ってるってことですよね。
そうでしょうね、やっぱりね。
もしくは Gmail アカウント。
当然ながら Apple Music にも加入していて、
ああ、そうですね。
Bluetooth 接続のスピーカーとかもあるんでしょうね。
そう、アンカーのスピーカーがいいよっていうね。いう可能性もあるよね。
この人が、レビュー書いてる可能性もあるよね。
ああ、そうです。Amazon にね。
森でも響くと。俺、Amazon にいるんだが、と。
ああ。こいつはいいものっていうね。
洞窟で響くよ、みたいなね。
ああ、そうです。天然ですからね。うん、天然のオペラ会場みたいなもんですからね。
とか、まあ、とはそうです。まあでも、おそらく、スマホとドローンで撮影してると思うんだよね。
お、何を？
あ、あの辺を掘った方がいいみたいだな、みたいな。え、勘とかじゃないのっていう、ね。
ああ。言い伝えとかでもないんだ、
ね。ないの。うん、あそこだよ。掘ってないのあそこだから、つって。Google マップにピンを立ててるっていう。
ああ。で、GPS で移動するっていう、ね。
そうそうそう。もうプロフェッショナルだねって。
そうね。まあ、生き残っていくためにはいろいろやんなきゃいけないしね。
いや、そうでしょうね。
生き様と生活って別じゃないですか、
やっぱ。そうそうそうそうそう。うん、だいいんですよ、その代わり、なんていうの掘って、その隣のところには罠を仕掛けておくとかがいいんですよ。
ああ、そうね。
他のやつにやられないようにね、うん。
そうですよね。
そこはすごい原始的な罠でもいいんですけど。
そうですよ。くくり罠とかでもいい罠ですもんね。
だけど、Wi-Fi は使うよって。
Wi-Fi はそのためには使う。
そうそうそう、そ
う。
う
ん、
なんかこう、矛盾してるようだけども、
はい。
それはこっちの勝手というかね、我々の先入観だからね。
そうですよね。
うん。
先住民だから、不便な生活をし続けなければいけないこともないわけです。
そう、う
ん。先に住んでただけだろうって話ですか。
あ、そうだね。
うん。そこに住んでて古い習慣もありつつっていう話です。
だから、あれだよね。古い習慣をどんどん便利にアップデートしてる可能性もあるよね。
ありますよ。だって我々の生活だってそうじゃないですか。
うん、
もう餅ついてないじゃん、みたいなさ。
そうそうそう。う
ん、バックじゃん、みたいなこと
です。ああ、だからそうだ。だからね、シャーマンの人も、
はい、
音源かもしれないよね。
ああ、そうだよね。
うん、
ちょっと喉の調子が悪い時もあるからっていう。
そうそうそう。
うん。
なんですかね。みんなこれ、あれにしてと。
うん、
儀式のやつ撮ってあるから、
はい、
VR かけてくださいと、ゴーグルを。はい、始めますよ、
ああ
再生ポチみたいなね、
うん。みんなで体験できればいいわけだろって話ですから、ね。
いいんだからって、そうそう、VR、ああ、すごい、火焚いてるように見える、みたいな。安全安全と。
安全安全。燃え広がらない。
そうそう。
儀式の様子上げといたから YouTube で見てっていうね。
そうそうそう。
ことだってあり得るわけですもんね。
ありえますよ。
まあね、みんなはアップデートしていくわけです
よ。そうね。やっぱり便利なものにね、人はね、抗えないですよ、やっぱり、ね。
抗えないっていうか、うん、抗う必要も そもそもそんなない。
あ、そうそう。
分野もあるってことですよね。
うん。
わざわざ今ね、そういうことやるのはもう今や趣味じゃないですか。
確かに。
わざわざ手で火を起こしたりとかね。
あ、不便なのね。そうそうそう。だからまあ、ね、岩田にいいかもしれないけど。あれこれどっかで見たことあるな。
これから先祖を弔う儀式を行うので火を起こすっていう時に、チャッカマンを使ったっていいわけですよ。
まあ別にいいですよね。
まあいいですよって話ですね。問題は火ですからね。
そうそうそう。
うん。火があればいいわけです。 別にそのオリンピックの日とかじゃないわけですから。
ああ、そう。どっから取らなきゃいけないとか、そういうわけじゃないからね。
プロセスが大事なわけじゃないからね。
そうそうそうそう。
うん、はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。